スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。今回のゲストは作曲家の鈴木義孝さんをお迎えしてお送りいたします。スクエアニックスでたくさんのゲームに参加されていますが、初めてスクエニでお仕事をされた当時の話や音楽制作についての心構えについてお話をお伺いしました。お好きな場所や時間、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。というわけで、吉高君どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
一番最初です、
オファーしたの。あ、そうなんですか。
うんうん。
ありがとうございます。あれですね、鈴木鈴木どうで運命を感じますね。
そうね、別に狙ってたわけだ
ね。狙ったわけじゃない。
そうそうそう。いや、だって、ね、なんかこう、去年しばらく、去年からじゃないな、だいぶ会ってなかったじゃないですか。
そうです、2年くらい多分、スクエアエニックスさんの
うんうん、
ビルの前で、
うんうん、
たまたますれ違いざまに会って、
うんうん。あ、そんなことありましたっけ。
はい。で、何の打ち合わせって聞かれて、セブンリメイクですって話したら、あ、川森隊長の件ねみたいな話でしたよね。でそれから多分2年経って、
うんうんうん、
あ、2年じゃないか、1年ちょっと経って、
うん、
まあ終わって、で皆さんね、テレワークになってしまって、
うんうんうん、
でまあなんかミストさんから子供の祝いもあるんでよかったら飲みましょうって話になりましたね、
うんうんうんうん、そうだそうだ。なかなかね、こうね、吉田君と仕事をこう一緒にする機会だったり、タイトルが一緒だったりとか、たくさんあるんだけど、実際は別に会うわけでもないから。
そうですね、うん、
最終的にゲームの中に吉田君がやってるのと僕がやってるのが一緒にあったりとか。
そうですね。
そこで、ね、
サントラをいただいて、
うん、
ゲームプレイして、あ、ミストさんのサウンドだとか、ここで出会ってるんだみたいな。
そうですよね。
そんな感じにやっぱなっちゃいますよね。
なっちゃう、なっちゃう、うん、うん。でもなんかやっぱね、ちょっと時間が空いててもそんな久しぶりな感じがしないのがやっぱり不思議な。
そうですね、なんか、
うん、
そうなんですよね。僕らはなんか作家の、まあ、作曲家だったり作家さんだったりするからなのか分かんないですけど、
うん、
なんとなく僕らってこう久しぶりって感じが全くしないですよね。
あとやっぱあれじゃない、結構メールでやり取りとかも多いから。
そっか、今、うん、そうですよね。
そういう人がたくさんいます今。
いや、便利な世の中になったけど、やっぱね、うん、こうコロナになって人に会えないっていうのは、やっぱこうやってね、実際お会いするとやっぱ、うん、会ってよかったなと。
やっぱね、
会わないとできない話あるなっていうのはありますね、
うんうん、あとなんかこうタイトル終わった後に打ち上げができなくなったじゃないですか。
そうですね、
うん、
なくなりましたね。
だからこうなんかね、区切りがつきにくいっていうか、
うん
うん、仲間みんなでこう一個ここで区切りをつけましたってドカーンっていうのがないから、はい、そのままぬるーっとまた次のプロジェクト始まって。
そうですね、
うん、
結局会えないみたいな、会わずみたいな。
そうなんだよな。そういうのがやっぱ今後もちょっとしばらくはまだ、
うん、
ね、増えていくっていうか、
うーん、
まあなんかそういう状況続くのかもしれないですよね。
なんかまあテレワークになってしまってだから、
うん、
ここからまた新しい、なんていうんですかね、コミュニケーションの仕方とか、
うん、
僕らで考えて、
うん、
作っていくべきなのかなって感じは今してますね。
あ、なんかすごいそれあれですね、建設的な話ですね。
そうですね、やっぱり去年1年間なんですかね、ほぼ人に会わなかったので、
うん、
社外じゃないですけど、仕事の関係の人と、
はい、
なんか、まあ、それ通してやっぱりこのままじゃ良くないなと。
うん、
ね、ズームとかで打ち合わせしても、まあ、なんていうかこう切り替えがあんまりできない、
うん、
いつも僕打ち合わせするとき、スクエアエニックスさんとかに行くときはやっぱこう、
うん、
気持ちが切り替わるんですよね。なんか仕事に取り組むための、
うんうんうん、
で実際に映像見せてもらったりとかして、
うん、
なんか自分を高められる制作に入る前の、
うん、はい、
なんかそこってすごくやっぱ大事ですね。
その人と会ってそこで打ち合わせをするってやつですよね。
はい、
わかるわかる。
なんか現場の空気感とかって外にいるとよ全然わからないので、もう現場の方に行ってなんかこう気合が入るというか、
うんうんうんうん、スイッチがね、
はい、入りますね。
うん、いや、それ社内でもそうですもん。
そうですよね、絶対打ち合わせ必要ですもんね、
うんう
ん、そうですよね、うん、本当そう僕も思います。僕あのすごい、まあ、もうフリーランスになって20年ぐらい経つんですけど、はい、そのフリーランスになる前あの会社にいたんですけど、
うんうん、
やっぱあの頃よく覚えてるのがやっぱその何気なしにこう、うん、あの休息場所とかにいて、
はい、
話が弾んでそこでなんかあこういう音楽入れたらどうとかあの企画の方とかに言われたりするのがすごい、
うん、
あのやっぱ勉強になりましたね。自分の知らない音楽とかやっぱ教えてくれる人いたので、
はい、
やっぱ一人で自分一人でいるとなんか凝り固まっていってしまう、
うん、
なんかクリエイティブとしてそれどうなのかなって、
うんうんうん、
常々思ってるのでやっぱり人と会ってのコミュニケーションは大事かなと、う
んあれなんかすげえ真面目な話だぞ。
あらダメですか。
いやいや予想外に真面目だな。
なかなかそのインタビュー受けることないから。
なんかすごい予習してきた。
予習してないですよ。
なんかすげえあれだな、真面目だな。
いやなんか聞いてね、みんなあのためになることは言っといた方がいいかなと。
なるほど、
大事です、ね、これからねゲーム業界入りたい人多分たくさんいると思うので、
うんうん、大事ですね、
うん。
いきなりこんな感じで始まっちゃったんですけど、
はい、
吉高くんがどういう人かっていう紹介をしてなかったね。作曲家の鈴木吉高さんはいいんだけど、
そうですね。
どういう、スクエニックスのタイトルを多数担当してますよね。
じゃあ、初のスクエニックさんとのお仕事の話からいきましょうか。うん、
それ、時間かかります？
いや、そんなかかんないと思います。ちょうど今10年なんですよ、僕。スクエニックさんとあのやり取りするようになったから。
あ、そうなんですね。
はい、13-2 ミストさんも制作されてる、
はいはいはい
はい、13-2 から僕あのスクエニックさんと、
うんうんうん、
あの仕事をさせていただいてるって形ですね。
ちょうど10年前だ。
そう、もう10年経っちゃったなって。
なるほど。いや、あっという間ですよね。
そうなんですよ。それまではあの、うん、川森さんとは実は言うと、まあ、友達みたいな感じでご飯とか食べる仲だったんですけど、
うんうんうん、
全然あの僕はあの川森さんに自分の音楽聴かせたりとかしてなかったので、
うん、
あのどんだけ作れるのか全く知らなかったって言われて。
あ、それなんか前どっかで聞いたことあるな。あ、本当
ですか。で、なんかたまたま僕アレンジの仕事をして、はい、それを多分聞いたのかな、
うんうんうん、
で意外と作れるじゃんっていうところから、
うん、
あのじゃあちょっとあの13-2 の、
うん、
あの仕事をちょっとやってみないって話からスタートしました、
うん、あ、なるほどね。じゃあそこからきっかけで、そこからずっと大体途切れなくって感じ。
はい、
もう
スクエニックさんがなかったら僕は多分どこかでのたれ死んでた。
そんなわけないでしょ。
実家に帰るしかないみたいな。
いや、ほんとね、吉高くんといえばコーナーになるんですけど、
はい、
なんかこう例えば僕が持ってるタイトルで吉田君にアレンジをお願いしたい、作曲をお願いしたいとか思って頼むと、そしたらうちの会社の違うタイトルをやってたりとか。
なのであのお仕事来た時には、
はい、
あの大概あの今こういうあの御社のプロジェクトを、
うんうんうん、
あの今並行で動いてますっていうのを大体話すようにしてます今。
それでね、こっち側もね割と仲間内でいついつまでは吉高こっちで動いてるからみたいな、じゃあ僕からは吉高君ももらったみたいな、こっちはこっちでそういう話が
スケジュール管理されてるんですね。
そうそうそうそうそうそうそう。
いやでもね、あの本当あのそうやって使っていただけるのは本当もう感謝ですね、うん、あのやっぱあのスクエアニックさんといえばやっぱ大きなタイトル、
うんうんうん、
トリプル A タイトルだったり有名なタイトルが多いから、
うんうん、
なんかやっぱそこから仕事は別の仕事、スクエアニックさん以外の仕事、うんもうこう入ってくるようになって、あの本当それまではなんていうんですかね、貧乏って言っちゃなんですけど、お金もあんまりなくて、なんかこのまま生活して、まあ一応生活はできてたんですけど大丈夫かなっていう感じだったんですけど、そこからすごい広がって、
うん、
なんとか結婚できるところまで行きましたね。
今はもう吉田君の取り合いみたいになってるからね。
いやそんなことで、もう若いいい作家がいっぱい出てきてますからね。セブンリメイクとかほらあのいっぱいたくさんいらっしゃいますから、新しい人たちが。
それぞれやっぱりこうなんていうのかな、こう得意なところがあって、うん、うん、みんな違うから、あのいろんな人がこうやっぱりいて、すごく ね、バラエティ豊かでいいと思うんですよね。
そうですね。
なんかそれその中であの得意なジャンルはこれってい う, こう反抗がすごいビシッとできてるから、だからみんなやっぱり吉高さん吉高さんっつって、
うん、なんかあのそういう僕がこう僕を作っ、まあもちろんそのなんていうんですかね、あのスクエニックスさんと仕事する前まで、まあ、もちろんいろんな仕事でこう自分の音楽っていうのは作り上げられてきたんですけど、やっぱこの10年で10年で大きく、
うんうん、
あの変わったなっていう感じはしますね、やっぱり、うん、何よりもそのオケの、ね、あの録音とかもやらせていただいたりとか、うんうん、オーケストレーションやらせてもらったりとか、
うん、
そういう経験値を積む時間としてこの10年すごい密だったな、う
ん、なるほどね。いやなんか本当に並行して動いてるイメージがすごいあったから
でも逆になんか、うん、明日の夕方までにちょっと作ってくれっていうのも全然ありですね、うん、なんか逆にその方があのもうやれることってすごく限られてくるので、
確かに、
うんうんうん、あのそういうスピード勝負も割と好きですね、うんうんうん、いいのかどうか分かんないですけど、言ってスピード勝負とか音楽でね、
あのこっち側がいわゆる申し訳ない急務なんですけどっていうやつですよね。
でもなんかあのよしじゃあもう今寝て明日の朝早く起きて、
うんうんうん、
もう一気に夕方まで作っちゃうぞ、
うんうん、そこがやっぱりあの場数踏んでる人の違いだと思うんですよ。だって落としたら終わりなわけじゃないですか。
そうですね、うん、
でも落とさない信頼性がこうあるからやっぱりお願いする方もお願いできるっていうのがあって、
そうですね、あのやっぱりその、うん、なんか自分がその、ね、以前会社勤めしてたっていうのもあるんですけど、
うんうん、
やっぱりゲームのリリースが1日遅れるだけでやっぱそこでもう何百万何千万っていう赤字が出ちゃうっていうのがなんかすごく僕の中であの身に染みてたので、
うんうん、
なんかそれだけはあのしないようにしようっていう。
なるほどね、結構ドキドキしちゃいますよね。
そうですね、なんかあの 恐怖でありますね結構
ね。
わかるわかる。だってね、1日どんだけの人が動いてて、うん、どんだけのお金が動いてんだろうって思うだけでやっぱちょっと身がこう引き締まるというか、
うんうんうんうん、めっちゃ吉田君いい話してるけど結構怖い話だからその辺にしとこうか。
そうですね
いやでもなんかそういうね意識を持ってるっていうのが違うとこなんだなと思いますね。
はい、というわけで鈴木秀峰ポッドキャスト第1回、作曲家の鈴木義隆さんをお迎えしてお送りしました。義隆さんのプロ意識だったりとか仕事に対する心構えなど、垣間見えるお話だったのではないでしょうか。ちょっとね今回その辺あの掘り下げすぎちゃったんで、肝心のね音楽制作についての話がちょっとあんまりできなかったので、次回後半、吉高さんの制作環境を中心に実際の音楽作りについて詳しくお話を聞きたいと思っております。またチェックしていただければと思います。明日からお休みの方も多いのではないでしょうか。皆様良い連休をお過ごしください。それではまた次回。